ちは、吉備国際大学の岡崎と申します。現代社会の福祉の講座をこれから始めていきたいというふうに思います。この講座のですね、レジュメは15枚、ございます。そのためですね、おおむね、1枚につき6分程度のですね、説明をしようと思っております。もちろん、その内容によりましては多少ですね、時間の前後はあるかと思いますが、一つの目安としていただければというふうに思います。それでは始めたいと思います。まず1ページ目をお開きください。現代社会における福祉制度と福祉政策になります。これは大まかな流れをですね、これから見ていこうというふうに思っています。この科目の特徴として、社会福祉の全体の枠組みであるとかですね、歴史的な流れであるとかといったところを押さえていく必要がありますので、まず社会福祉の構造ですねについて確認をしたいというふうに思います。でこれは試験科目として出題されたことはずいぶん古くなっているんですが、社会福祉のですね、やっぱ構造として狭い意味での社会福祉である、あるいは広い意味での社会福祉である、そういったところは押さえておいていただければなというふうに思います。狭い意味のですね、社会福祉、あるいは広い意味での社会福祉、あるいは社会保障、社会保障の構造等についてですね、確認をしていただきたいんですけれども、そこに恩給とですね、それから戦争犠牲者援護というものが書かれていると思います。これは本来の意味からすると社会保障制度の考え方とは異なるものなんですが、いわゆる生存権をですね、尊重していくという、そういう観点から社会保障制度に分類をされています。これは過去出題されているので、一応ですね、確認をしていただければというふうに思います。この2つも社会保障制度に現在分類されているんだといったところになります。から2番目、社会保障制度に関する勧告ということで、これはもう50年勧告としてですね、非常に有名なところなんですけれども、社会福祉とは何かということについてですね、50年の時代では必要な生活指導、更生、保護、それからその他援護、育成を行う、そして社会保障は何かというと、国家扶助によって最低限度の生活を保障するという考え方で、にありました。これは保護であるとか救済であるとか、そういう考え方が当初ですね、1945年以降の日本の社会保障、あるいは社会福祉の考え方として述べられていました。米印のところはまた後ほど説明をしますので、します。で、それが新社会経済、新経済社会7カ年計画として、1973年にオイルショックが起きて、もうこのままでは福祉はいけなくなるぞということで、西欧型福祉国家政策からの転換を図っていきます。社会福祉がですね、日本が経済成長を発展するにあたって、非常にですね、景気が続いたために、西欧型の福祉といったものを目指していきました。ところが73年にオイルショックになったため、税収が減ったりとかですね、するために社会福祉にそこまでお金をかけることができなくなってしまいました。そこで1979年のこの7カ年計画で社会福祉の転換を図ったという形になります。個人の自助努力と家族、近隣、あるいは地域社会等の連帯を基礎とし、自由経済社会の持つ創造的活力を原動力とすることで、日本型ともいえる新しい福祉社会の実現を目指すという計画で、いわゆる日本型福祉社会といったものがここで提唱されています。国が、言ってみれば国がですね、丸抱えの福祉から、まずは家族だとか近隣だとか、そういった人たちの協力をして、その上にですね、社会福祉といったものを成り立たせましょうという方向転換が行われたといったところになります。そして4つ目ですね、21世紀福祉ビジョンとして、日本は少子高齢化といったものを迎えている中にあって、少子高齢化社会、高齢社会における社会保障の姿として、公正、公平、効率性の確保、年金、医療、福祉のバランスの取れた社会保障の給付構造の実現。で、ここで大事なものが、年金、医療、福祉の給付費を5、4、1からですね、5、3、 にというふうに変更するようにですね提言をしています。ここは国家試験に過去出たことがあるので確認をしておいてください。それから雇用政策、住宅政策等のですね連携強化、自助、共助、公助の重層的なシステムの構築、社会保障の安定財源の確保といったものを提唱していきます。でその後社会保障体制の再構築に関する勧告として1995年に社会保障制度の原則として普遍性、公平性、総合性、権利性、有効性の5つを挙げています。でここら辺なんかは国家試験としてですね非常に出しやすいところなのでこの5つの項目をですね確認をしておくといいのではないかなというふうに思います。から講師の役割分担についても公的部門と私的部門が相互に連携を図るんだといったことを示しています。そして6番目、社会的な援護を要する人々に対する社会福祉の在り方に関する検討会ということでいわゆる今日的なつながりの再構築を目指していくという流れに入っていきます。新しい社会福祉の考え方を示したということで新たな公の創造、問題把握、権把握、それ自体の重視、問題把握から解決までの連携と総合的アプローチ、基本的人権に基づいたセーフティーネットの確立といったことを示しています。隣のページに移りまして、社会福祉法人制度改革についてが行われました。でこれは非常にホットな問題ですし昨年の問題でも社会福祉事業法の中で社会法人が取り扱われたのでちょっとここはですね、細かく確認をされておくことが必要かなというふうに思います。ただ、講座全体でですね説明することはやっぱり限界がありますのでちょっとご自身で見ていただきたいというところがあるんですが下の5項目についてですね確認をしてください。社会福祉法人の制度改革が行われて経営組織のガバナンスの強化というふうなことこれは評議委員会を必置の決議機関としています。から事業運営の透明性の向上ということでこれ定款をですね閲覧対象というふうにしました。から財務規律のですね強化ということで社会福祉充実残高を明確化し社会福祉事業地域公益事業公益事業の順に再投資しなさいということが4つ目地域における公的な取り組みを実施する責務そして5つ目行政の関与の在り方このことについて法人改革が行われています。で、国家試験は選択肢が5問出ますので、大体こういったところをですね入れ替えたり言葉を変えたり中身変えたりすることがあるのでちょっとそういったところをチェックしていただければというふうに思います。受験テクニックではないんですが5項目であったり4項目であるものっていうのは比較的に出題しやすいですねものであったりするのかなというふうに思います。以上ですね、時間の関係で細かいところまでは踏み込めませんけれども社会福祉の構造ですね大きな流れどのように社会福祉が変わっていったのかそういったことについてご確認をいただければというふうに思います。特にですね社会福祉の考え方ですねそれまで、非常にこう救済的な考え方から、自助、公助、共助という考え方そして、現在ではですね幸福を追求していくといった考え方へスイッチしていった流れをですね捉えておいていただければというふうに思います。では次ですね福祉の原理に巡る理論と哲学のところに入っていきたいと思います。でここでですね、いくつか書いてあるんですけれども試験でよく出るのはですねロールズの正義論それからアマルティア・センのですね基本罪の考え方になります。でこれもですねこれだけ説明するだけで1時間は優にかかってしまうので本当要素だけをかいつまんで言うとですねロールズの考え方を批判したのがセンというそういうまず位置関係にあります。でロールズはですね社会正義の実現を課題としていきます。で社会正義とは生きるために絶対に必要となるものを公平に配分することになります。平等ではなくて公平に配分していくことを社会正義というふうに彼は考えています。したがって、生きるのに必要なものを、必要な人には必要な分を、渡すという考え方を彼は考えています。で、社会正義はどうやって実現していくのかということなんですが、人間はですね、それは正義の二原理といったものによって実現するというふうに彼は考えています。 で、人間は基本的自由を最大限に、まあ、受け取る権利があるんだと。人間というのはもう自由を誰もがですね、受け取る権利があるんだということを言っています。しかし自由がみんな受け取ると対立をしてしまうと、必ずですね、社会的な不平等というものは僕は絶対生じるんだと。これはもう仕方がないんだと。で、どういう社会的不平等だったら許すことができるのかということをですね、彼は考えているんですね。で、それは一つ目は格差原理、つまりですね、儲け儲けた人がそうでない人に資源を配分することができる、これ格差ね、儲け儲けた人がそうでない人に配分、資源を配分することができる、そして公平な機会の均等で競争した結果ですね、みんな同じスタートラインについて競争して、で格差が出てしまったと。そういった場合の格差というものは、まあ、ロールズはですね、まあ、容認できるというふうに言っています。同じ平等に競争をして格差が生まれたと。でもその生まれた格差から、まあ、後ろを走っている人にですね、資源を配分することができると。だ、これはこの格差はまあいいんだよってなことを言っています。ところがですね、このことに対して反論した人がアマルティア・センという人です。それはなぜかというと、この平等な機会均等の原理が間違ってるんじゃないかと。これは何かというと、障害者であるとか、まあ、マイノリティはそもそも平等なスタートラインについていないんだと。平等なラインについているのは健常者ばっかりで、障害者はそもそも社会から排除されているんだから、いくら機会均等だと言ったって彼らはですね、社会正義をにかなわないということをまあ言うわけですね。そこでアマルティア・センはこの基本罪といったものを批判して、潜在能力といったものに注目をします。で、この潜在能力もですね、非常に難しいんですが、資源を、例えば障害を持っている人にある資源を与えたとしても、その資源を有効に活用できなかったらこれ意味がないわけですね。自転車に乗れない人に自転車という資源を与えて、で、あ、平等じゃないか、ここ資源は平等に与えてますよね。でもこれ平等じゃないかって言っても、乗れないとですね、まあ、この資源全く意味がないんですね。ではなくて、その資源を活用できるようにその人が持っている機能ですね、例えば自転車を押すことができるとかですね、補助輪つけたら走ることができるとかですね、まあ、そういう機能を組み合わせて、でその資源をですね、活用することが、まあ、大事じゃないのかというですね、その基本罪を批判し、潜在能力をですね、その組み合わせをすることによって、まあ、貧困というものは解決していくんだというふうに彼は言っています。ちょっと難しいんですけれども、ポイントとしてはですね、ロールズを批判したのがセンだといったところをご確認ください。からあと、その下に書いてあるいくつかの項目ですが、まあ、社会福祉の原理として、ノーマライゼーションという考え方があります。これは生活条件を当たり前にするということで、障害者の生活を当たり前にするとかですね、そういう意味では決してありません。デンマークのですね、行政官であるバック・ミケルセンという人が、まあ、言語化をし、スウェーデンのベンクト・ニーリエという人が、まあ、8つのリズムをですね、重視をして、まあ、原理化したというふうに言われています。から、まあ、同じような考え方として、ウォルフェンスベルガーという人がソーシャルロールバロリゼーションということを言っています。これは障害者の価値を高めるためにはですね、社会的に価値ある役割を持つことが大切だということを、まあ、言っているですね、考え方になります。当たり前の生活条件を実現することがノーマリゼーションで、ソーシャルロールバロリゼーションは障害者の価値を高めるために、まあ、社会的に認められている役割を、まあ、担う、そういう社会を目指していこうという考え方になります。メインストリーミングは社会学的側面と福祉学的側面の2つがありますので、そこ確認をしてください。インテグレーション、インクルージョンですね、こちらの方にもまたレジュメの方をお目通しください。では3つ目ですね、3ページ目のところにあるんですが、最近パターナリズムについてよくですね、出題をされることがありますので、ちょっとここ確認をしておきたいというふうに思います。で、パターナリズムはもともとインフォームドコンセントといったものの流れから出てきたものになります。インフォームドコンセント、これはニュルンベルク綱領とヘルシンキ宣言といったものが土台になっています。まあ、いわゆるナチスドイツのですね、人体実験に対する、まあ、批判から生まれた考え方になります。 パターナリズムへの反省として、まあ、説明をし同意を得ることで自己決定を尊重していこうというのがインフォームドコンセントの骨子になります。でパターナリズムというのはどちらかというとあの悪いイメージを持たれる方多いんですけれども、これは受益者の利益を確保することを重視しているので、強いものが一方的に決めることではなくて、そのものの利益をですね確保することをですね、重視しているといったところになります。ここ注意をしてください。ニュルンベルク綱領とヘルシンキ宣言はそこに書いてありますので、細かいことについてはご確認ください。からユニバーサルデザイン、それからバリアフリーデザインにつきましても、そこに書いてある通りの説明をご確認ください。から、功利主義ですね、これもかつての国家試験の問題で出てたので、ちょっと簡単にですね説明をしておくと、功利主義というのは予測される結果が幸福を増す行為は全て良い行為であるという考え方です。結果が良ければ全て良いという考え方ではなくて、予測した結果が良い結果を増す、幸福を増す、そういう行為が良い行為だという考え方になります。ただし人を傷つけてまでその幸福を追求する、こういうのを他者機械原則っていうんですが、こういうのはですねダメだよと、人を傷つけてまで言っちゃダメだよということ、それから自分の利益を優先することをしてもいけませんよと、社会の総量の幸福を増していく、そういう行為がいい行為だということなので、自分の幸福を増すために選択する行為、それはダメだよということを言っています。からコミュニタリアリズムもですね、これもかつての国家試験に出たのでちょっと触れてはいますが、善の追求に対して共通善を提唱したのが、提唱しているのがコミュニタリズムになります。共通善をですね、目的としていくということで、社会の中にはみんな同じような、まあ、善がですね必ず到達しているだろうというですね、そういう考え方になります。から2つの自由ということで、アイザイア・バーリンという人が2つの自由を提唱しています。で、それは消極的自由と積極的自由になります。でこれは自己決定の文脈の中で、よく捉えることができるんですが、消極的自由とは自分の他人のルールに従わない、で束縛からの自由ですね、何か束縛から自由になることを消極的な自由というふうに言っています。でもう一つ、積極的な自由というのは、これは自分のルールに従うことですね、自分のルールに従えるというのも自由なんだということです。で自己決定というのは自分のルールに従える自由が本来の自己決定だというふうに考えることができます。から12番ですね、これも過去の国家試験の問題で出たので触れておりますが、リバタリアリズムといったものがあります。でこれは自由市場主義で、政府の介入なども否定をし、もう徹底した自由主義の考え方になります。似たような考え方にリベラリズムがあるんですが、これは社会的公正を実現するためならば政府による富の配分も認めるという考え方になります。リバタリアリズムは政府の介入を否定します。もう自由市場主義です。リベラリズムは政府の介入は多少ですね、認めることはあります。この違いについても確認をしてください。では次、社会福祉のですね、発達過程に移りたいと思います。でこれもですね、最近よく国家試験に出ているので、古典的なものですし、どちらかというと基本的な考え方というか、どちらかというとこう、知ってて当然みたいなものなので、かえって足をすくわれる可能性があるので、丁寧にですねご確認いただければというふうに思います。でポイントはですね、エリザベス給品法の中身と改正給品法の中身、これどっちがどう違うかということは押さえておく必要があります。でエリザベス給品法は1601年に給品対策の中央集権化を進めることでですね、給品を行おうとしたんですけれども、どちらかというと治安維持を目的とした内容であったためにですね、非常に過酷なですね給品政策を推進しました。で中身はですね、有能貧民と無能貧民と児童の3種類に貧民を分けて、でそれぞれですね院内救済を中心とした給品施策を行った という形になります。でその後ですね、まあ、過酷な救済だったために、有能貧民たちはですね、みんな院内救済から、まあ、逃げ出してしまうわけですね。そこで、まあ、ギルバート法といったものをですね、1782年に制定をし、有能貧民は雇用をですね、斡旋し、院外での救済といったものを始めていきます、ね、院内救済だと非常に厳しかったんですね。ものすごい過酷だったんで、みんな逃げちゃうんですね。逃げてしまったために、院外救済、すなわち雇用斡旋をすることによって救済といったものを始めていきます。ところが貧民たちの賃金が非常にですね、低かったために、なかなか給品政策ですね、給品進まなかったんですね。そこでスピーナムランド制度というものを1795年に制定をし、最低賃金ですね、最低生活費を下回るものに対しては給品税から不足分を支給するということを始めます。貧民に対して最低生活費が低かったら税金でこう賄うんですね。そうするとまあ、どんどんですね、労働意欲を減退させてしまったり、また給品税が増大するなどして、結果的に貧困層は増拡大し、失敗に終わるという形になります。働かなくたってスピーナムランド制度でですね、給料が補填されるんですね。だったら別に一生懸命働かなくたって補填される分、自分は働かないよという形になる。で、補填されるですね、賃金補助制度ですね、その賃金はこれ給品税で賄われているので、重税が課せられるようになって、みんなこれ貧困になってしまったという、そういう状況を生み出してしまいます。で、この大失敗を改正するために、改善するために、1834年に改正給品法といったものを制定をします。これはギルバート・スピーナムランド体制を否定し、再び中央集権化を進めていくというものです。どのような内容であったかというと、この3つの原則ですね、これは確認をしてください。列島処遇の原則、均一処遇の原則、労役上私役の原則という3つの原則を打ち立てます。で、列島処遇はですね、最下層以下の救済しかしませんよという内容です。最下層以上のですね、救済するとみんな働かなくなっちゃうので、もう最下層以下ですよと。から均一処遇ですね、これは全国、イギリスの全国どこででも同じ内容の救済しかしませんよという内容です。あそこの地区のですね、救済は高い、あそこの地区の救済は低いとかになるとですね、これは高い地区にみんな流れていってしまいますので、日本ぜイギリスの全土どこででもですね、均一処遇、処遇内容は一緒だという形になります。それから外で、まあ、救済をしていた院外救済は廃止し、救済は労役上のみで、行うというふうに決められました。これによってスピーナムランド制度は廃止になります。で、教区ですね、それまではその教会による、まあ、教会の地区によるですね、救済を中心としていたんですが、中央集権を進めることによって、これ結果的にですね、全国的な社会保障制度の礎となったというふうになっています。問題もいくつかあるんですけれども、社会保障制度の礎になったんだといったところを確認をしてください。から慈善組織協会ですね、これも大事なポイントになるので、1869年ですね、それまで行われていた乱給であるとか老朽の防止ですね、そういったものを目的として組織されました。スローガンは施しではなく友人をというスローガンになります。これは救済に値する貧民と救済に値しない貧民の2つに分けます。で、救済に値する貧民に対して慈善組織協会は救済を行いました。どういったものが救済に値する貧民かというと、これは自助努力を行っているものです。自分自身で救済から抜け出そうとするですね、努力を行っているものを救済しました。一方、救済に値しない貧民とは、これは素行不良なものであったりとか、依存的なものであったりとか、あるいはその自助努力をしていないものである、そういったものはですね、慈善組織協会は救済対象としませんでした。では誰が救済したかというと、これは給品法による救済であったということです。ですので、まあ非常に厳しいですね、状況の中での救済であったかというふうに思います。 からもう一つですね、大事なポイントとしては UI 訪問制度を創設しています。これは後のケースワークになったというふうに言われているものです。 UI 訪問とは民間の特殊化が貧困家庭を訪問し人格的に関わることで貧困者の自立を促す活動で、ここでちょっと大事なポイントは、人格的に関わるというですね、ところですね。まだまだ現代のソーシャルワークからするとですね、多少ですね、人格的というか、そういったところが見られるんですが、少なくとも訪問をし貧困の実態をつかもうとしたところにとってですね、ケースワークの原型であるというふうに言われています。からセツルメント運動ですね。これはデニスンが行ったものですが、ロンドンのイーストエンドにトインビーホールを作成したというものです。でアメリカのシカゴではハルハウス、日本では岡山博愛会とかキングスレー館とかですね、ものがありますので、ここのところを間違いないようにですね、特に設立の年代であるとかそういったところを確認をしてください。から昨年の問題でも出ました貧困調査になります。ロンドン調査とヨーク調査の2つの調査が大事なポイントとなります。でロンドン調査はチャールズ・ブースが行いました。ロンドン市民の生活と労働という本で出版をするんですが、彼が見出した大事な点は、それまで貧困というのは習慣が原因であるというふうに理解をされていた。つまり飲酒であるとか、博打であるとか、そういったものを原因として貧困になっているというふうに捉えられていたものを、そうではなくて環境問題だと、疾病であるとか多産であるとか低賃金であるとか、そういったものが原因であるということを、彼は明らかにしたといったところに、大きな価値があります。ヨーク調査ですね、これはシーボーム・ラウントリーが行ったもので、貧困という本によって出版をされています。1899年、1936年、1950年の3回調査を行っています。で、貧困概念として第一次貧困線、第二次貧困線といったものを明らかにしました。から8つ目ですね、ナショナルミニマムといったものがあります。でこれは給貧法及び失業者救済に関する法律委員会が源流なんですけれども、給貧法ではもう救済はできないというような流れが出てきた中に、給貧法を廃止をするか、あるいは給貧法を改定して新たな給貧法を立てるかという、そういう論争が起きます。でその中で、多数派と少数派に分かれてですね、多くのものは給貧法を改正し、給貧法を継続した救済を行っていくという考え方だったんですが、少数派ですね、フェビアン主義の方たちですが、少数派の人たちが給貧法を廃止をして新たな社会保障制度を作っていくべきだというふうに主張をします。その中で出てきたものが、いわゆるナショナルミニマム、最低限度の生活保障というものになります。でこれは産業民主政論の中で言われているものなので確認をしてください。で給貧法を見直して廃止をすることによって、いわゆる防貧へと転換をしていったという、歴史的なものになります。でこのナショナルミニマムを受けてベバリッジ報告が制定されます。ベバリッジ報告はですね、ケインズ経済学に基づいた福祉政策が行われています。でケインズ経済学というのは、これもちょっとまた難しいんですが、有効需要ですねの不足を問題とするというですね、そういったものになります。で貧困の原因として5巨人薬を挙げます。急暴、疾病、無知、不潔、怠惰、この5つがですね、貧困を生み出す原因なんだということを言います。でこのうち急暴から取り組みましょうというふうに彼は言っています。で、これはもともとイギリスも戦争していて、苦しんだ国民がですね、この戦争を乗り越えたらどういうことがあるんだっていうことを、政府に言うわけですね。で頑張ったらですね、福祉国家を作り上げるよといった、そういう福祉国家構想の中からベバリッジ報告っていうのは出たので、いわゆる戦争国家の継いだといったところもご確認いただければというふうに思います。次に日本の福祉制度になります。で日本の福祉制度もここ最近出題をされているので、特にですね、戦前のところをご確認いただければと思います。 で、実給規則ですね。まず一番最初に取り上げるべきなのは実給規則で、これは我が国最初の公的救済制度だというふうに言われています。1874年の明治の7年にできたものですけれども、でこの実給規則の根本としてはですね、人民相互の定義、つまりお互いの助け合い、お互いが助け合うといったことを原則としなさい。ただし無国の休民ですね、頼る者がいないものですね、働くことができないもの、天涯孤独のもの、そういったものに対しては米を支給しますよというふうに言っています。これ米を支給しているんですね。で、3回改正案があったんですけど、未成立ということです。で、無国の休民といったものはですね、これもまた実際の時給規則は目を通していただきたいんですが、ポイントを言うとですね、障害か重病、それから老衰、病気のために働くことができない身寄りのない極貧のものを対象としています。無国の休民といったものは言ってみればこういった方々であるといったご理解をいただければと思います。それから1929年に救護法が成立をされます。で、1929年に公布されるんですが、実際に施行されるのは1932年という形になります。その理由はですね、財源が確保できなかったといったところがあります。で、これは居宅主義ですね、家の中で家族が何とかしなさいという居宅主義です。そして補助機関として方面委員が設置されています。で、援助の種類として、援護の種類としては生活扶助、医療扶助、助産扶助、失業扶助の4つを認めていますが、埋葬費もですね、これは支給を認めているので、確認をしておいてください。から救護費用ですね、これは原則として居住地の市町村が負担をします。で、その救護費の内訳ですが、国が2分の1以内、都道府県が1/4、市町村が1/4以上というふうに決められています。ここのところも細かいですが確認をしていただければというふうに思います。から、時代が進みます。太平洋戦争ですね、太平洋戦争の時の動きとして、1931年に社会福祉に関する、その当時でいうと社会事業ですが、社会事業に関する法規制を目的として全日本施設社会事業連盟といったものが成立をします。1931年のことです。で、それを受けて1938年に社会事業法といったものが成立をします。で、中身はですね、いろいろあるんですけれども、助成額が、これことですねによって、50万から100万円に引き上げられたといったところが挙げられます。から同じ年に厚生省が新設をします。これは内務省から独立をして厚生省になっています。で、厚生省のですね、成立の流れも過去の問題で出ていますので、ちょっとそこに、米印で付していますので、また確認をしていただければというふうに思います。から戦後になります。太平洋戦争が終わって、日本が民主国家の建設を始めるにあたって、GHQ による占領政策が進むわけですが、まず GHQ から日本政府に対して、貧民ですね、戦争を被害者たちをどうするんだという問いが出ます。それが救済福祉に関する覚書というものになります。で、これはGHQ から日本政府に対して救済に関する方針について、お尋ねがあるわけですね。で、日本政府はこれに対して救済福祉に関する件というもので回答をします。ところがこれあんまり変わらなかったんですね。事前的な救済を前提としてあまり中身変わらなかったので、GHQ がそれではダメですよということで、社会救済に関する覚書、いわゆるスキャピン775というです、よく耳にするものだと思いますが、日本政府に提示をします。1946年ですね。で、ここで、事前救済を排除するための4原則といったものを提示します。で、これが国家責任の原則、無差別平等の原則、基準及び程度の原則、公私分離の原則となります。テキストによってはここは5つになってたりすることもあるんですが、一応4つでご確認ください。 で、この覚書を受けて、旧の生活保護法が1946年に制定されます。ただし、この生活保護法はいわゆる保護の基準が勅命、つまり天皇の命令であったんですね。それから民生委員がですね、補助機関として位置づけられていたり、無差別平等と言っておきながら結核条項が定められていたり、保護請求権とか不服申し立てに不備があったために1950年に新しい生活保護法として生まれ変わったという流れがあります。から1949年に日本は戦後の復興に向けて動き出すわけですが、インフレをですね、抑制して日本の経済的自立を促すために経済安定9原則といったものを示します。で、9原則は予算の均衡から食料習慣の改善まで、書いてあるので確認をしていただければと思うんですが、実施をするためにドッジという人を起用しています。で、ドッジラインによってですね、具現化をしていくという形になります。で、日本の経済はアメリカの援助と日本の国内の補助金で成り立っているんだということで、竹馬経済というふうにこのことを示しています。日本、アメリカのいわゆる援助だけではないよと、日本独自の補助金だけではないよと、お互いがお互いに一緒に歩み寄っていくことで日本の経済というのは成り立っているんだという形になります。で、先ほど示した日本型福祉社会ですね、1973年のオイルショックによって日本経済は停滞をします。で、それまでは国が一生懸命やろうとしていたんですけれども、経済停滞が始まったために西洋型福祉国家政策といったものはこれはもう無理だという形になるわけです。そこで個人の自動努力や家族、近隣、職場、地域社会の連帯を基礎とし、効率の良い政府の適正な負担のもとに公的福祉を推進するということで、いわゆる日本型福祉社会が誕生したという形になります。で、1973年の福祉元年というふうに言われていますが、その中身についてはその米印の中身を読んでおいていただければというふうに思います。日本の経済が非常に発展をして1973年を福祉元年として、国が一生懸命福祉の拡充を目指していくその矢先にオイルショックが起きてしまったために福祉が停滞をしたという流れになっています。では次の6ページ目に移っていきます。で、ここはニーズの問題になります。で、過去のですね、出題をご確認いただければと思うんですが、ニーズがですね、これ必ず問題として出題されていますので、押さえておくと思うんですが、ただしですね、ニーズってこれ問題としづらいんですね。非常にですね、問題を作成しづらいので、この分類ですね、ブラッド賞の分類はこれはもう絶対に覚えるということですね。ここは非常によく参照されますので、テレコになって入れ替えられたりですね、するので、ここのですね、類型は必ず覚えるようにしてください。規範的ニード、監督されたニード、表明されたニード、比較ニードですね。どのテキストも読んでもですね、この分類出てきます。で、規範的ニードというものは専門家が規範に照らして判断するニードということですね。から監督されたニードというのは本人が充足を必要としているですね、自覚をしているニードのこと。表明されたニードというのは自覚をし、その充足を申し出たニード。から比較ニードというのは同じ状況にある人が感じていれば、その人もニードを感じるであろうというですね、そういった場合になります。で、大事なのはですね、専門家もニードを判断しますよということです。専門家はニードを判断することがないとかですね、そういった問題が出ますが、専門家あるいは研究者はですね、社会の規範に照らして、ニードを判断することがありますので、本人だけではないですよというところをご確認ください。から、ニーズをですね、必要というふうに訳して、需要との違いをですね、論じているものもあるんですが、それはそこに書いてある表をですね、よく確認して、その違いですね、ニーズの根拠は何々で、需要の根拠は何々でといったところをですね、確認していただいて、社会福祉は基本的にニーズを充足していくといったところになるということに覚えておいてください。 から福祉政策の資源として、まあ、ニードをですね、あるいはニーズをですね、まあ感じる、あるいはそれを充足していくことが社会福祉にとって、まあ、大事なことになるわけですが、何によって、まあ、充足していくのかという形になります。で、一つはですね、現物給付によっての充足になります。これはまあニーズの充足に直接的に役に立つ試験で、まあ非常にですね、そこで終わるので完結的という形になりますね。物をまあ提供していくというですね、そういう充足の仕方になります。一方ですね、現金給付といったやり方でニーズを充足していくこともあります。これはニーズの充足に間接的に役に立つ資源ということで、まあ、いわゆる現金を渡すというそういう考え方になります。そのため非常に手段的、現金だけもらってもニーズは改善しませんので、その現金をもらって、まあ、どうにかするという形になります。で、現金給付というと今言ったように現金の給付だけかということなんですが、そうではなくて税額控除もまあ同じ機能を持っています。税法に基づいて算出された税額から一定額を免除するということで、結局免除されたものは現金給付とまあ同じになるので、税額控除も現金給付として分類することができます。で、現金給付にしてもですね、現物給付にしても労働力の脱商品化を担う機能を有しているということです。で、脱商品化というのもですね、またちょっと難しいというかややこしいんですが、これはエスピン・アンデルセンといった人が福祉国家を分類する際に用いた指標です。で、我々は自分の労働力を商品化して収入を得ています。ところが労働力として働けなくなった、自分の労働力を商品化することができなくなると、まあ、たちまち貧困になってしまうわけですね。でも労働から離脱しても福祉制度の充実をしていればですね、生活水準というものは保つことができるんだと。で、そのことを一つの指標として福祉国家を分類しているのがエスピン・アンデルセンという形になります。自分が労働から離脱をします。離脱をした時に福祉制度が充実をしていれば、別に自分を商品化しなくても生活することができるわけですよね。で、そういうものが充実していればしているほど福祉国家としてはまあレベルが高い。自分が労働をやめてしまうとたちまち貧困になってしまうということは、まあ福祉国家としてはまあ非常にレベルが低い、まあそんなことを言ったのがですね、エスピン・アンデルセンで、その時の指標の一つとして脱商品化といったものを挙げています。からバウチャーですね、利用券によってもですね、福祉ニーズといったものを充足することができます。で、これは利点としては目的外利用を防止することができるということですね。食券を渡せば、まあ、食事にしか使えませんので、食券もらってですね、銭湯に行ってもそれはダメだよっていう形なので、目的外利用をまあ防止することができるんですが、欠点としては、まあ、サービスの選択肢がまあ狭まってしまうと。その食券持って行ける食堂はもうあそこしかないですよ、持っていける入浴券を持っていける入浴先はそこしかないですよというように、まあ、選択肢がですね、狭まってしまったり、あるいは受給者のですね、希望がやっぱり反映されにくいっていうですね、もう利用券だったら A 定食しか食べれませんよとかですね、まあ、そんなことが起きてしまうので、まあ、希望が反映されにくいというですね、まあ、そういう、まあ、問題があります。で、まあ、バウチャー制度としては、まあ、政府から個人に直接補助金を交付する制度として、まあ、教育分野、それから保育サービスといったところでの、まあ、利用が考えられているという形になります。申し訳ありませんが、細かいところについてはまた米印をご確認ください。から資源配分ですね、ニーズを、まあ、分類していくため、ニーズを充足していくためには資源配分が必要なんですけれども、福祉ミックスと福祉多元主義の、まあ、2つがあります。で、まあ、非常にですね、似たような、まあ、概念というか考え方なんですが、ちょっとポイントはですね、福祉ミックスはリチャード・ローズといった人が言いましたよということですね。家族福祉、市場福祉、国家福祉という3つの福祉の総量として、福祉ミックスといったものは成り立っているんだということですね。社会福祉における、まあ、総計ですね、を家族福祉、市場福祉、国家福祉、まあ、この3つの総量として、まあ福祉といったものを測っていこうというのがリチャード・ローズの考え方の前提になります。いわゆる家族や近隣による福祉、 民間市場による福祉、国家による福祉ですね、そういったものの、まあ、3つが、まあ、どれだけのですね、総量として成り立っているかを、まあ、前提としているのが福祉ミックスという考え方になります。で、一方福祉多元主義ですね、これはウルフェンデン報告の中で、呼ばれたものですが、ボランタリーセクターの役割について、まあ、報告したものになります。ここの違いをですね、よく確認していただければと思います。から、まあ、資源と社会資源ですね、これは地域福祉の文脈でも確認をしていただきたいんですが、社会資源というものは社会的ニーズを充足するために、まあ、活用されるものが社会資源というふうになります。まあ、活用できるものは何でもまあ社会資源というふうにまあ捉えることができるんですが、社会的ニーズを充足されるために活用されるものを社会資源というふうに言います。で、インフォーマルな資源、インフォーマルな資源ですね、国家あるいは地方公共団体等によるまあ資源の提供というのは、これは非常に専門性を担保するという利点がある一方で、まあ、画一的であったり硬直的であったりとかして、まあ、なかなかサービスの幅がですね、狭めてしまうといったものがあります。一方インフォーマルな資源ですね、住民同士の助け合いであったりとか、ボランタリー活動であったりとか、町内会であったりとか、そういったインフォーマルな資源はですね、まあ、柔軟な対応をすることができるんですけれども、一方で、まあ、専門性には欠けてしまうという、まあ、たすきがけのようなですね、まあ、課題があるので、そこも注意をしていただければというふうに思います。から福祉政策の課題ですね、に入ります。で、国家動向もですね、最近の問題として少し出ていくので確認をしてください。まず前提としてですね、国際動向の前提として、まあ、現在はですね、世界規模で人とか物とかお金がですね、まあ、移動している、そういう時代です。加えて情報網が発達をした、そういう時代ですので、まあ、非常に混沌とした時代なんですね。で、そのいう社会をグローバリゼーションというふうに今言うわけですけれども、これは先ほど言った新自由主義思想による経済の自由化が背景になります。まあ、自由がだったら何でもいいじゃないかと、やれるものは何でもやってもいいじゃないかというような、まあ、考え方が、まあ、背景にあります。そして現代をですね、グローバルマイグレーションの時代というふうにカースルズとミラーが言っています。これは国民移民の時代といったものの中で言っているんですが、現代の特徴を挙げると、移民の地球規模化、移民の加速化、移民の多様化、移民による女性化というものを挙げられています。で、移民による女性化というのは、いわゆる人の移動によってそれまで男性が担ってきた労働を女性が担うようになってきたんだと。つまり男性がですね、まあ、余っていく社会ですね、まあ、女性の方がですね、現代社会的な構造としては、まあ、低賃金で雇うことができるので、同じ仕事ができるんであれば別に男性雇う必要ないわけですね。女性の方が同じように仕事してくれて賃金安いんだったら女性を雇いましょうということで、まあ、女性労働力が台頭し、まあ、男性労働力っていうものが結局パート化したりですね、非常にこう低賃金化したりとかしていて、現代は世界規模で不安定雇用化が進んでいる時代なんだといったことを言っています。からカッコ3、カッコ4、カッコ5、これは過去の問題で出てきたので、ちょっとだけ触れておきますと、リスク社会ですね、ウィルヒ・ベックといった人がいましたが、昔はですね、富をまあ配分すると分配していく、そういうですね、時代だったんですが、今はですね、危険ですね、リスクを分配する社会になってますよということを彼は指摘をしています。からポスト工業化社会ということで、これはダニエル・ベルといった人が指摘をしています。まあ、現代の社会はですね、物の生産ではないと、これまでは物を生産する社会だったんだけれども、現代はですね、知識を生産する社会へと移っているというふうに言っています。知識階級の役割や任務が大きくなったという指摘です。から底辺の競争ですね、これはジョセフ・ステグリッツといった人が言っていますが、グローバリゼーションの影響によって、まあ、国家間のですね、競争がまあ激化しているということで、まあ、結果的にですね、安い労働力を 求めて、どんどんどんどん競争をして、どんどんどんどん低賃金化をしていくことで、結局みんな底辺に向かって走っていってしまっているんだということを、まあ、指摘しています。現代の社会動向として、この3つについてはですね、ご確認いただいて、プラスグローバルマイグレーションで、まあ、女性化の時代だといったことを押さえておいていただければというふうに思います。から各国の状況として、まあ、アメリカですね、それからイギリスの2つを取り上げています。でアメリカはですね、市場原理と残余的福祉が、まあ、特徴ということに挙げられます。で、まあ、アメリカはこう、あの競争の社会ですので、まあ、あの勝ったものがどんどんどんどん先進めばいいじゃないかと、負けたものは自分でまあ何とかすればいいじゃないかというまあ考え方になるんですが、あの3番の丸さんのところにあのレーガノミクスってこう載せてるんですね。これ私あの絶対出るだろうと思って毎年毎年載せてるんですけど、まあこれ出たことがないんで今年も出ないかもしれないんですけども、一応ですね、まあ、レーガノミクスっていうのも大事なまあ考え方ですので、載せております。彼はですね、アメリカの経済が非常に、まあ、停滞した時にですね、レーガノミクスを起こすことによって、まあ、あの景気回復を、まあ、あの図ったんですね。で市場原理と民間活力を活用し、まあ、大幅の福祉予算の削減を断行します。で、米印に書かれていることをですね、まあ、取り組んだんですが、まあ、規制緩和をし大幅な軍備拡張を行います。からまあ所得税の減税を行ったりとかしてですね、で結果としてですね、需要側重視から供給重視へと移行することで、まあ、強いアメリカといったものを達成はしたんですが、まあ、結局貿易赤字と財政赤字を生み出したので、まあ、双子の赤字を生み出してしまったということで、まあ、評価が分かれているんですが、レーガノミクスもですね、確認をしておいていただければというふうに思います。からイギリスの社会福祉です。イギリスはあのベバリッジ報告の中で、確認をしたようにですね、我があの世界で最初の、まあ、福祉国家の建設に、まあ、寄与した国なんですけれども、ゆりかごから墓場までというですね、大きな政府を打ち立てます。生まれてから亡くなるまで国がですね、丸ごと面倒を見るよということを、まあ、指標としていたんですが、まあ、やっぱり経済停滞が起こります。でこれを、まあ、英国病というふうに言ったんですけれども、経済停滞によって方向転換を図られるように、方向転換が求められます。そこで民間活力を導入したり、まあ、軍事強化をしたり、新自由主義に基づく小さな政府といったものを進めていきます。ところがですね、小さな政府になるので、これは弱者を切り捨てして、まあ、格差が非常に拡大をしてしまうという問題が現れます。そこで、まあ、サッチャリズムということで、有効需要の法則、これはケインズですね、それから公正経済学ピグといった、まあ、この2つのですね、経済学に基づいて福祉政策を展開していきます。からメジャー政権は1992年に PFI 方式ですね、今の日本でもありますが、そのものを導入をします。からブレア政権は PPP として、民間協力体制として、PFI を継続していきます。でブレア政権で、注目しておくところは第三の道といったものを彼は提唱しています。それは何かというと、小さな政府に抵抗するためにですね、もう国政府はもう政府はですね、治安維持ばかりをですね、治安維持だけをする、で国民の生活はもうだけ守ると、あとは自由ですね、経済活動であるとかは全てですね、国民に任せるよという小さな政府に抵抗するためにですね、大きな政府の中に新自由主義を取り入れた機械の均等を重視した第三の道ですね、大きな政府の中に新自由主義ですね、国が面倒を見るけれども、一方で国民の生活は国民で見なさいという考え方ですね、を採用します。これは社会学者のアンソニー・ギデンズといった人が提唱したものになります。第三の道ですね。からサービスの質の管理といったところ等についてはお目通しください。から福祉政策の現代的課題ということで、国際労働機関 ILO がディーセントワークの実現を目指しています。でこれは4つの戦略目標を掲げています。これ4つですので、この4つですね、確認をしてください。雇用の創出、仕事における権利の保障、社会的保護の充実、社会対話の促進 ですね、この4つの促進を、この4つの項目をですね、戦略目標として掲げています。で、括弧2番ですね、外国人技能実習制度といったものがあります。で、これは2016年に技能実習法ですね、正式名称ちょっと長いんですが、技能実習法が成立をし、現在は移行中になっています。そのためにですね、現在のまでの流れを確認をしてください。で、外国人技能実習制度というのは、技能移転を通じた開発途上国への国際協力を目的としています。ただしですね、ここがまあ問題だったので改正が行われたんですが、いわゆる低賃金労働者のような扱いをされていたためにですね、技能実習できたにもかかわらず、まあ、低賃金労働者のように扱われていたために、そこに書いてある、まあ、非常に長い法律なんですが、その法律が改正したことによって労働基準法など労働関係法令が適用されるようになっています。で、この法律ですね、出入国管理及び難民認定法及び云々という法律ですが、この法律の改正によって ① から ③ の内容が改正されるようになりました。ご確認ください。から、外国人をですね、雇っていく制度のもう一つと、もう一つに高度人材ポイント制というものがあります。で、これは外国人材の優遇制度として挙げられているものです。優秀な、まあ、外国人のですね、専門家を日本で働いてもらうためのですね、そういった制度になるんですが、高度人材が行う活動類型としては、高度学術研究活動、高度専門技術活動、高度経営管理活動の3つの分類があります。で、さまざまなポイントがあって、例えば学位を持っているとか、こういう仕事に従事しているとか、まあ、いろんなそのチェックポイントがあるんですが、そのポイントが70点以上のものに対してはですね、出入国上の優遇措置ですね、日本を離れて本国に帰る、本国から再び日本に来るといった場合に、一定点数ですね、70点以上のものにとっては優遇措置がありますよという、そういう制度になります。で、今年の4月ですね、2017年の4月に70点以上のものの永住許可申請に要する期間をですね、5年から3年へと短縮をしています。さらに80点以上のものは1年に短縮をしているといったところを、ここも確認をしておいてください。から、貧困格差問題に移ります。まあ、現在貧困あるいは格差といったものが大きく取り上げられているんですけれども、相対的貧困率がよく出題をされるので、このことも確認をしてください。で、まあ、OECD による相対的貧困率なんですけれども、これそこのレジュメに書いてあるところをまあご確認いただければと思うんですが、これ非常にですね、説明する、これを説明するのでもまあすごい時間がかかってしまうので、丸1のところを今説明をするので、具体的な計算方法とかについては丸2をご確認いただいて、まあ、理解を深めていただければというふうに思います。で、相対的貧困率といったものはですね、等価処分所得の中央値の 50% 未満の所得層が全人口に占める割合というふうに説明することができます。なので、まあ、これはまず暗記をしていただければと思うんですが、等価可処分所得とは何かというと、可処分所得ですね、これは収入から直接税、社会保険料といった非消費支出を除いたもの、就労所得、財産所得、仕送りなど公的年金、その他の現金給付ですね、可処分所得を世帯因数の平方根で割った値といったものになります。で、これだけでは多分何てか分かんないと思うので、丸2番のところにですね、可処分所得が500万円の等価可処分所得は何かっていう計算例書いていますので、ちょっと確認をしていただければというふうに思います。で、丸3番のところに、まあ、結局ですね、相対的貧困率の値が何かっていうところが出てきますので、ちょっとそこらですね、ご確認ください。から福祉政策の構成要素になります。福祉政策の構成要素のうち大事なことをですね、福祉政策の論点、何を目的としているか、何を重視しているかというと、効率性を追求することと 公平性を実現すること、この折り合いをつけることが、まあ、福祉政策にとっては非常に大事なことだというふうに言われています。いわゆる効率性ということで、まあ、需要と供給が一致して無駄がない状態ですね、まあ、非常に効率的で、10人の人に対して10個のパンをですね、分け与えることができればこれは非常に無駄がないわけですね。ところが、許容限度を超えた格差がない状態としての公平性で、お腹が空いている人が8人いて、お腹がいっぱいな人がですね2人いて、でもここにパンが10個ありますよって言って1人に1個ずつあげてもですね、これちょっとそういう意味ではお腹がいっぱいな人はパンいらないわけなので、まあ、こういったところにですね、まあ、無駄があると。お腹がいっぱいな人に対しては、まあ、半分で、お腹が空いている人には、まあ、1.5 倍とかですね、そういうように、まあ、公平性を追求していくのか、まあ、効率性を追求していくのかといったところの落としどころを見つけるのが、まあ、社会福祉政策の、まあ、論点ですよという形になります。で、括弧3番にパーレート効率性というふうに書いています。で、これは他の人の充足を悪化させないとその他のものの充足を達成できない状態のことを言うんですが、ある人がある人の困っているですね、充足ニーズを充足するためにはある人の資源をこっちに移動しないと充足できないよっていう状態ですね。その状態をパーレート効率性というですね、いう状態のことを言います。から、まあ、普遍主義と選別主義があります。これもですね、昨年の問題であったかに出たかと思うんですが、選別主義というものはいわゆるミーンズテストを行った上で特定階層に限定してサービスを、まあ、提供していくために、まあ、そういう意味では非常に公平的にですね、行えるのではないかと。一方普遍主義、これは全ての階層に対して、サービスを提供していくためにですね、全員にサービスが行き渡る一方でですね、これは効率性が悪いという形になります。で、普遍主義はですね、これは全員に同じサービスを提供していくのでスティグマを与えないという特徴があります。一方選別主義はですね、スティグマを与えるてしまう、まあ、ミーンズテストを行って貧困のものを選別していくので、スティグマを与えてしまう代わりにですね、非常に効率的なサービス配分をすることができるという形になります。で、ティトマスといった人がですね、普遍主義といったものが、まあ、全員に対してサービスを提供するので、スティグマを与えないんだけれども、特に強いニーズのあるものに対して選別的にニーズをサービスを提供することが大事じゃないのかといったことをティトマスが言いました。覚えておいてください。から、国家の役割として、国家の役割ですね。で、国家の役割は何かというと生存権を保障していくこと、それから国家の責任として役割を明確化していくことがあります。で、公私分離と公私共同の2つがあります。公私の役割の明確化、これは社会福祉法第61条に書かれています。公私が異なる役割を担いなさいといったことが書かれているわけです。一方公私が共同してやりなさい、福祉政策というのは公私が共同してやりなさいといったものをが社会福祉法第61条の第2項に民間の活動に公の活動が追随していくという考え方で行っています。これはですね、必ず条文を目を通しておいていただきたいんですが、国はですね、基本的に民間に対して公金を支出することができないという、まあ、取り決めがこうあるわけですね。福祉サービスに対して、もう公金を支出することができないんですね。まあ、そのために社会福祉法人というのを作ったっていう、まあ、これは今年の国家試験で、まあ、出てるわけですけれども、そのことをより進めるために社会福祉法において公私の関係を、定めています。このこともご確認ください。必ず条文に目を通しておいてください。から福祉の供給部門は先ほどですね、福祉多元主義のところで少し触れましたので、ここのところ公的セクターからボランティア民間のところまで目を通しておいてください。から4番ですね、先ほどの脱商品化のところに話が再び同じ話になるんですが、エスピン・アンデルセンといった人が福祉資本主義の3つの世界といったものの中で福祉国家の類型を行いました。で、彼は脱商品化と社会的階層化 といったものを指標に福祉国家を三類型していきます。でまず類型を先に述べると、自由主義レジウム、2つ目が保守主義レジウム、3つ目が社会民主主義レジウム。福祉国家はこの3つに分けることができるというふうにエスピン・アンデルセンは言っています。で、先ほどの復習になりますが、脱商品化というのは自分が商品化しなくても生活を維持することができるかどうかという考え方になります。非常に社会保障制度が進んでいれば、自分が失業をしても自分の生活を崩すことはないわけですね。でもう一つがですね、社会的階層化ということで、福祉国家自体が階層を生み出すシステムにあるんだというふうに言われています。このことに注目をした指標になります。で、もう一つですね、大事なというかところに、脱家族化といったものも出てきます。でこれは家族、子育てとか家事とか、介護とか、そういったものは基本的に家族に依存していた、家族が行うものだというふうに、言われていたものなんですが、これを市場などを通して軽減する尺度ですね、家族介護の社会化とかそういったことですが、家族が担うとされていた介護とか家族子育てといったものを社会が担っていく、どれだけ社会がそれを担っているのかという尺度、このことを脱家族化というふうに言うんですが、これらをですね、用いて福祉国家を3つの類型に分類しました。で先ほど言った自由主義レジウム、これはアメリカ型で福祉的残余モデルと言われています。給付は低所得層に支給をします。しかし厳密なミーンズテストを行い、市場の役割が大きいですね。国はあまり関与しない、もう基本的には市場が機能した福祉国家だという考え方になります。で2つ目が保守主義レジウムとして、ドイツとかイタリアとかそういった国がですね、該当するんですが、産業的業績達成モデルという形で、社会保障制度が中心のため、階層間格差は維持される。しかしですね、家族とか職場、そういったところが福祉を担っていく、そういったところがですね、大きな役割を担う、そういう福祉レジウムだというふうに言われています。で3つ目が社会民主主義レジウムです。これはスウェーデンなんかが代表になるんですが、制度的再分配モデルというふうに言われています。いわゆる高福祉高負担ですね、高負担だけれども高福祉、そういって、で平等な社会を目指すということで、国がですね、国家が非常に大きい役割を担う、そういう福祉レジウムというふうに分類をしています。SP アンダルセンのですね、福祉国家の3つの分類についてご確認ください。から情報の非対称性です。で、福祉サービスというものは提供側と利用者側とには大きな開きがあるんだということを、理論経済学者のアローが言っています。そこで運営適正化委員会とか第三者評価機関などで、利用者に対してサービスの提供の内容情報を開示することで、この非対称性を解消しましょうというふうに伝えています。から、自給資格ですね、福祉の場合は日本国民であればですね、憲法の25条によって全て国民はというものによって、我々は福祉の受給資格を得ているという形になります。受給要件を満たした場合に発生をするということです。でシチズンシップですね、これはマーシャルといった人が言ったんですが、ある共同社会の完全な成員に与えられた地位身分のことを市民資格と言いますが、市民的権利、政治的権利、社会的権利の3つに分けて論じています。では次に進みます。福祉政策と関連政策ですね、教育政策、まず教育政策になります。で、教育ですね、それから住宅、それから雇用、これ必ずどっかが1問出ますので押さえておいていただければというふうに思います。今まであまりですね、教育というのは少なかったと思うんですが、どこからでもですね、一問出てもいいように、教育、それから労働、それから住宅のところはですね、押さえておいてください。まず教育政策です。 教育と福祉的視点として、就学奨励が行われています。憲法26条に書かれている内容がを受けて学校教育法の22条39条ですね、ここのところを目を通しておいてください。で、学校教育法の19条に経済的理由による就学困難な学齢児童または学齢生徒の保護者に対し市町村は必要な援助を与えるということを言っています。市町村が与えるということです。が、就学奨励法の2条に生活保護を受けている保護者に対して児童生徒にかかる次に掲げる費用等を支給する場合は国は予算の範囲内で補助する。こっちは国なんですね。この違いについて確認をしてください。から特別支援教育ですね、これの責任は学校長が責任を負うというふうに言っています。で、教員免許状が必要なんですが、他にですね、特別支援学校教員免許状といったものが、これは原則必要としているという形です。原則必要ですね。なきゃダメだということではないところを注意をしてください。から、特別支援教育コーディネーターというものがいます。で、これは校内の教職員や校外の関係者、保護者との連絡調整など、そういったものをですね、つけることが、を役割としている、まあ、コーディネーターですが、特殊教育の経験者が候補者であるというふうに言われています。ここね、社会福祉士だとか精神保健福祉士だとか出るとバツという形になります。から5番6番ですね、これは一貫した、まあ、特別教育を進めていくために、計画されているものです。個別の指導計画と個別の教育支援計画の2つがありますので、確認をしておいてください。から広域特別支援連絡協議会ですね、こちらの方は都道府県レベルので部局横断型の総職機を設け、各地域の連携協力体制を支援する、そういうものになります。都道府県レベルといったところを確認をしてください。から不登校対策があります。で、これはスクールカウンセラー活用事業から、まあ、1995年から始まって2008年のスクールソーシャルワーカー活用事業までの流れを書いていますのでお目通しいただきたいというふうに思います。で、これは2009年からは3分の1の補助事業に変わっているんだといったところをご確認ください。で、今までのところは教育のですね、福祉と教育との接点のところになります。次はですね、障害学習ですね、生きがい対策等に含むですね、障害学習と福祉的視点から教育政策を捉えていきます。で、障害学習振興法という法律があります。これは高齢者の生きがい対策を目的とした法律で、米印のですね、上から2つ目のところに、中央教育審議会の意見を聞いて文部科学大臣が定めるというふうに掲げられています。それからその下のところですね、文部科学丸2番、文部科学大臣及び経済産業大臣と協議できるというふうに書かれているところ、ここのところのですね、どこの大臣が何を役割を持っているのかといったところを確認するようにしてください。から次ですね、住宅政策になります。これも福祉の関連分野としてはよく出題される分野のうちの一つになるので確認をしてください。で、住宅政策がなんで福祉で必要かというと、これは安定した生活の場を確保するためですね、保障するために必要なものとなります。そのために持ち家居住者に対しては独立行政法人住宅金融支援機構法という法律が定められています。から賃貸住宅居住者に対しては公営住宅法、それから独立行政法人都市再生機構法というこの2つが定められています。確認をしてください。から公営住宅と公団住宅があります。公営住宅は地方公共団体が供給する住宅で低所得者向けだというふうに言われています。で、公団住宅は日本住宅公団ですね、現在の都市再生機構が供給した住宅というふうになります。細かいところは米印のところをまたご確認ください。 から高齢者の住宅対策政策になります。なかなか高齢者になるとですね、住宅を借りるのがちょっと難しい状況というのが生まれてきますので、高齢者の方の住宅を確保するというのも福祉にとっては非常に大事な観点となります。で、高齢者の住宅政策としては長寿社会対応高齢者住宅設計指針といったものがあり、新築される住宅が対象となっています。から住宅品格法ですね、住宅性能表示制度が開始をしています。で、高齢者住まい法ですね、これが良好な高齢者向け住宅の供給促進を目的としています。正式名称等々ですね、米印の中身がありますので確認をしてください。で、丸4番の方に移ります。住生活基本法として、これは安全安心な住宅を供給するための指針となっています。で、この法律が交付されたことによって住宅建設計画法といったものが廃止になっています。から住宅セーフティーネット法ですね、これは生活保護生活確保要配慮者へ住宅供給の促進をすることが目的となっています。で、住宅確保要配慮者っていうのはどういう人のことを言ってるかっていうと、これは第1条に書かれていますので、そのところをですね確認をしておいてください。から公営住宅の整備として、公営住宅は同居親族いることが原則です。ただし高齢者も単独入居も可ですという形になります。で、次4つ目のところになります。雇用政策になります。教育、それから住宅、そして3つ目が雇用になります。で、雇用のところでいくと高齢者の、いわゆる再雇用のところを押さえておいてください。高齢者雇用安定法という法律があります。で、これは2006年に60歳以上の雇用確保が義務付けられました。で、そこに書いてある1、2、3ですね、定年の引き上げ、継続雇用制度の導入、定年の廃止の3つがあるんですが、よく勘違いがあるのがですね、定年の引き上げでは65歳に引き上げることを義務付けているわけではないと、このうちの3つのどれかに取り組みなさいということを言っています。60歳以上の方がですね、年金支給までですね、無収入になってしまうので、それをどうにかしましょうという制度になります。で、括弧2番の継続雇用制度の導入ということで、これは希望者全員が対象となっています。ここ特徴的なものなので、注意をしてください。かつてはですね、労使協定で限定できる仕組みだったんですね。再雇用できる人は誰かということを労使協定で限定できたんですが、今はそれは廃止されて希望者全員が対象となっています。から現状ですね、になります。から現代の労働状況としては、先ほどの女性の労働化ですね、労働力の女性化のところでも説明をした通り、パートタイム労働者といったものの役割ですねが大きくなってきているといったところをご確認ください。特にですね、もともとは高度経済成長の労働力不足といったものをですね、補うためにパート労働者っていたんですが、現在はですね、第三次産業が台頭したということで、パートタイム労働というのが労働形態の基準というか標準化になり始めてきているんだというですね、そういう特徴があるといったことですね。で、細かいところの数字等々が少し挙げているんですが、これもですね、大雑把な流れはやはり厚生労働白書とかを読んでですね、厚生労働白書等々に目を通して確認をしておいてください。から雇用形態の多様化ということで、日本もですね、正規雇用から非正規雇用のですね、動きが大きく流れてきているよという形になります。で、非正規雇用を選択した理由として、女性がですね、家計の補助とかですね、学費得たいといったものが多いといったところですね、男性とまた違う面を確認をしておいてください。で、なぜ非正規雇用労働者が増加したのかというですね、その理由としては人件費削減を要因としているという形です。出生率の低下により長期雇用化ということで、人件費が非常に高騰していると、先ほど言ったように同じ仕事をしているんだったら、より安い賃金でいいんじゃないかといったようなものですね。それから労働形態も変わってきています。今例えばそのコンビニエンスストアなんか あの8時間なんてやってたらこれ大変なことになってしまいますので、まあ、細切れ細切れでというですね、深夜帯の労働とかが始まったことによって、労働時間の短縮、非正規雇用化が進んできているというふうに言われています。でこの問題もですね、パート労働者は社会保険料には入れないとかですね、そういう問題が出てきていますので、そういったところも確認をするようにしてください。で5つ目ですね、ワークライフバランスに向けてということで、これはアメリカで労働形態の多様化として、提唱されました。1980年代に働く女性を対象とした保育サポートですね、1990年代にワークファミリーバランスは独身女性男性労働者には対応していないというですね、批判からワークライフバランスといった考え方が提唱されています。当初はですね、福祉政策の入れ合いが強く浸透しなかったんですが、1996年にフォード財団が、まあ、いわゆるこれを採用する研究によってですね、浸透していったという流れがあります。米印のところをご確認ください。で、括弧6番ですね、ちょっと時間の方が限られてきていますので、括弧6番生活困窮者自立支援制度については、これ低所得者に対する支援と生活保護制度、もしくは地域福祉の理論と応用のところで、触れられるかと思いますので、丸1から丸7のですね、事業について確認をしておいてください。では、最後の項目になります。相談援助活動と福祉政策の関係ということで、福祉政策の特徴ですね、を大河内和夫、これは昔の東大の総長ですが言っています。社会事業、これはまあ今で言うですね、昔で言う、今で言う社会福祉、狭い意味での社会福祉ですが、社会事業とは大河内和夫によれば、福祉政策の補充的役割を担っているものが社会事業だと言っています。つまり経済秩序の外側にいる人たちの存在を、まあ、何とかするものが社会事業だというふうに言っています。こういうの経済秩序外的存在っていうんですけれども、だというふうに言っています。でもう一人、高橋正一先生がですね、資本主義制度の必然的構造的必然の所産である社会問題に向けられた合目的的補充的な行使の社会的方策の総称であると言っています。これは何を言っているかというと、資本主義というのは必ず貧困を生み出してしまうんだと、必ず生み出すんだと。で、その生み出していく貧困に対して補充的な役割を、まあ、担っているものが社会事業だというふうに言っています。から、まあ、中村雄一先生によるその補充性ということで、社会福祉というものは、まあ、補充ですね、必ず生み出していく貧困を補充するものが、まあ、社会福祉、当時社会事業ですけども、だというふうに言っていますが、中村雄一先生はその補充性を3つに分けて言っています。並立的補充性、補足的補充性、代替的補充性というふうに言っています。それぞれの補充性についてはそこに説明を付していますので、またご確認をいただければというふうに思いますが、この並立的補充性についてとですね、この補充性については国家試験で過去出たことがありますので、また確認をしてください。から福祉の供給と活動の原理で大事なところはですね、これは純市場の考え方になります。福祉といったものはですね、これはお金で買うことがなかなかできない問題だと。いっぱいお金を持っているからといって必ずしもですね、福祉サービスを、まあ、購入することというものが、まあ、難しいのが現実だというのがあります。そうすると本来欲しいものは市場に流して、市場に流したものに対して欲しい人がお金を払って買う。ところが福祉はそうではないと言ったところによって、必要量、資源が必要量に対して不足しているにもかかわらず価格では配分することができないところに福祉の資源配分の問題というものがあります。つまり物やサービスが金銭で取引される市場とは異なる仕方で資源配分をしなければならないということです。そこで、まあ、ラショニングという方法を用いて資源配分をしていくことが大事だということが言われています。つまり価格などではない別の基準による資源の配分方法を用いましょうということです。で、その中で大事な考え方として純市場という考え方があります。 公的サービスの配分に部分的に市場原理を取り入れた市場のことです。現在の福祉サービスというものはおおむね純市場の中で配分されているんだという形になっています。から福祉政策の立案過程として、福祉計画の策定過程としてはプラン・ドゥ・シーのローリング形式方式で行うということ、から参加者としては市民参加の方法としてはパブリックコメントの方法、それからタウンミーティングの方法というものが挙げられます。でパブリックコメントとしては、ニーズの調査段階で行われたり、国民の意見を組み上げ政策に反映させることができます。から福祉評価、福祉の評価としては NPM ということでニューパブリックマネジメントといったものがあります。行政の非効率性の改善を目指して、行政管理に民間企業の経営原理や経営手法を取り入れる考え方になります。それから福祉政策評価としては、経済的効率性、経済的有効性等の側面から行っていきます。から日本による NPM としては平成13年2001年から中央政府が導入をしています。米印のところをまた確認をしてください。で、最後のページになります。でこれは直接国家試験の内容ではないんですけれども、過去ですね4回の試験をご確認いただくとですね、そこに挙げられている白書であるとか調査であるとか、そういったものが出てきています。第26回試験であれば全国母子世帯調査ですね、第29回試験であれば社会保障制度改革国民会議報告書とかが挙げられています。でここはですね、やっぱり目を通しておく必要があると思います。で特にですね、社会保障制度改革国民会議報告書は第27回試験と第29回試験って出てるわけですよね。そうすると、28回試験の中の男女共同参画白書であるとか、少子化社会対策白書、あるいはこれに類するですね、報告書等々から問題が出る可能性っていうのは大きいんではないのかなというふうに思っています。で、このことについてはですね、どこがということではないんですけれども、目を通しておく必要っていうものはあるかなというふうに思うので、過去出題された白書関係を4つ載せていますので、もちろんこれ全部読むことなんてのはできないですし、全部手に入れてですね、事細かに分析することもできないので、大きくですね、ざっくりと見ておくですね、特にどういう方向性で今動いているのかですね、どういうことを国としては施策として求めていくのか、でさっき言った5つの項目とか4つの項目であるとか、そういったところは比較的出題しやすいところになるので、例えばですけども、より良い暮らしイニシアチブのところなんかは項目と今年出た問題ですね、なんかはまさにそういう5項目のところをうまく組み合わせながら出題をしているので、男女共同参画白書とか少子高齢社会対策白書とかのですね、そういったところの5項目あるいは4項目といったところを確認をしていただければというふうに思います。で以上ですね、現代社会と福祉の講座になります。90分という短い時間の中でですね、要点のみを説明させていただいたので、細かい内容についてはですね、ちょっとご自身のところで補足しながら確認をしていただきたいなというふうに思っております。で最後にですね、受験生のですね、皆様に送る言葉としなんですけれども、社会福祉士の国家試験というものは30回目の試験をこう迎えていくわけです。これまでに29回の試験があって、その間にですね、多くの社会福祉士の方が、社会福祉士が誕生してですね、現在、そのソーシャルワーカーとして、働いているわけです。ところがですね、未だに社会福祉士といったものの社会的評価は、高くないという、現実があります。それなぜそうで高くないかというと、やっぱり役割がよく見えないからというですね、そういった側面は否定することができません。でその役割というものを、そういう否定できない側面というのが、実は社会から阻害をされていたり、社会から排除されている人たちに寄り添ってですね、そういった人たちを眼差していく、言ってみれば目立たない活動を熱心にしているからだというふうに思うわけです。ところがですね、そういう活動を我々社会福祉士自身が正しく評価をしていない 誰でもできる仕事だというようにですね、自分たちの専門性を自分たちで認めていないといったところに僕は一つ原因があるのではないかなというふうに思っています。ことさらですね、自分たちがやっていることをことさら大きくですね、やってもいないことをやっているようにですね、あるいはそういう社会から排除されている人たちを、利用してですね、自分の名声を上げていく、そういうような活動をするっていうのは、これはもう論外ですけれども、自分たちがやっている実践を正しく評価をしていくことっていうのは僕はとても大事なことだというふうに思っています。で、その正しく評価をしていくためにもですね、今苦しんで勉強をしてですね、社会福祉士になっていただいて、皆さんが社会福祉士になって、皆さんが社会福祉士を正しく評価をし、社会から求められていくですね、そういう専門職になっていただくことを希望しています。これからますます社会は混沌としていきます。本当に格差も広がっていくでしょうし、難しい複雑化した問題も出てくると、その中にやはり社会福祉士がですね、ソーシャルワーカーとして社会福祉士がその問題を解きほぐしやっていく、そして社会から認められていく、そういう専門職を目指してもらいたいというふうに思います。ちょうど90分経ちましたので、これで私の講座の方は終わりにしたいと思います。どうもありがとうございました。頑張ってください。